めぐみとしあきが東京 FM をキーステーションに全国ネットでお送りしておりますチャレンジストーリーズ、今週も株式会社キンズ代表取締役の下川豊さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もともと歯医者さんでしたけれども、はい、クリニックの代表、理事長をお務めになったりして、で、そこで出会ったのがキンです。キンの世界に引き込まれて、2018年に株式会社キンズを立ち上げる。安定した収入がありながら、自分で会社立ち上げると、これも相当な挑戦なんですけど、賞賛はあったんですか？
もう明確にやっぱり最初あったんですけど、今考えるとあの賞賛で行くのかっていうのは今考えるとですよ、いやよくあそこで飛び込んだなって今振り返ると思いますけど、あの時は賞賛以外何もなかったっていう感じで飛び込んだって感じですね。
金だけで勝負しようと思ったんですか？
そうですね。なので普通だったら僕歯医者なので、その歯医者の延長でやった方が賞賛っていうのは高いはずなんですけれども、
まずはね、国から免許をねいただいてるわけでしょうから、はい、国家試験に受かったわけでしょうから、はいはい、歯医者はやれるわけじゃないですか、はい、でそこで別に金のことも織り交ぜて
そうです
っていうことだってできるわけですよね、はい
はい、クリニックをやってる時に目の前でその金のバランスが改善されることによって治る方のそのインパクトっていうのがすごくやっぱり大きいというところを見てたので、まずこの可能性というのは上辺だけではなくて現実に起こってるっていうことが僕の中ではすごい肌感があったんですよね。でこれをどう伝えるかっていうのは、あと料理の問題じゃないですか。もう素材は完璧であると。
これね、だからここがよく分かんないのは、はい、菌はもともとだって人間の体の中に先週教わりましたけど、はい、先種類で100兆から人によって1000兆くらいあるわけでしょ、はい、バラバラなわけじゃないですか、はい、だからこの子たちが頑張ってるわけじゃないですか、それぞれの人の。でそれを活性化させるのに、例えば今日もオープニングでお風呂に入らなさいとか、はい、先週も伺いました味噌汁それ飲みましょうっての分かりますよね、はい、何作ろうとかやっぱ思うじゃないですか。なんか商品作んなきゃいけないわけでしょ、はい、会社って。
で最初はやっぱ菌を入れる、菌を育てる、菌の邪魔をしないなので、菌自体をこのカプセルの中に入れて、まあ、健康食品としてまずは売っていこうというところからスタートしたという。
これだから3箇条というのを書いたんですよね。
そうです。
菌ケア3箇条、菌体の中にあるんですけど、
そうです、
取り入れようと。
そうです。
それから育てよう今度はね、はい、でそして菌の邪魔をしないと、
はい、
これが3箇条ですね、
はい、
じゃあ取り入れる菌を開発すると言いますか。
そうです、そうです。
それはでもこれ作ろうってもう具体的になんか
クリニックの時にそういう事業も一部やっていたので、どういうものをするとどういう方にどういう風になるのかっていうのは大体やっぱりデータがあったっていうのはまあありますね。大体こういうのをこういう方に飲ませるとこういう風になるっていう、
もうそれは出来上がってるスキームがあるわけ。
そうです、そうです。でそれを学んでいたので、それをこう応用して、もちろん処方全部違うんですけれども、まあ、別のものに応用するとこういう風になるんじゃないかっていうところの仮説をまあ検証しに行ったという感じです。
へえ、はい、菌だけでだから いけると。
そうです。
は
あ、これ背景があってですね、基本やっぱり、うん、まあこういう今コロナ禍でもありますし、
はい、
僕がもともと起業したのはコロナの前なんですけれども、どんどんどんどんですね、綺麗になっていくんですよね、衛生的に。
ああ、公衆衛生的に、
はい、なのでそうすると菌に触る機会をですね、自分たちでどんどんなくしてるというのもありますし、ちゃんと菌を補ったり、その育てる餌を補うことによって改善するという肌感があったという感じですね。最初
菌を育てるっていうのは、うん、例えば何なんですか？
食物繊維とかってよく言うじゃないですか。
はい、
はい、アイスエニスのもの
とか
ですね。はいはいはい、まあ、この季節だとあったかい緑茶とか飲みたくなると思いますけれども、あそこに入ってるエピガロカテキンガレートっていう、
はい、
そういうカテキンとかの、あれもポリフェノールなんですけど。
そうだ、はい、カテキンって皆さんお茶飲むときによく聞きますよね。
ああいうのも実は菌を育ててくれる役割なんですよね。
でもどうなんですか、あの歯医者さん時代とも違う、はい、理事長時代とも違う、今は代表取締役じゃないですか、
はい、いやもう今はですね、まあ人生の中で一番フルスロットルで働いてるので、まあ、しかも追い込み方もすごいので大変なんですけれども、まあ、楽しくてしょうがないっていうのが、まあ、実際ですね。僕うちの会社全リモートなんですよ、
はい、
なので別に福岡の社員もいますし、大阪の社員もいますし、あの台湾の人もいるんですよね。
でそれたちはどんな仕事をするんですか？
それこそうちのユーザーさんとこう一対一でこう LINE でコミュニケーションするっていうコンシェルジュの方だったりとか、 あとやっぱり僕らのその菌をケアするってことを広げなきゃいけないので、まあ、マーケティングして、 どんどんこう知らせていくっていうこともそうですし、
宣伝部門みたいなことですかね。
そうですそうですそうです、はい、
はあ、すごいチャレンジですね。
そうですね、結構ガラッと何屋さんっていうところの枠から結構飛び出た感じがするので、
ね、はい、すごいよな。でなんかそのサブスクのサービスもあるんですか？
ただただあの物を買ってですね、化粧品を買ってとか健康食品を買って一回買ってうまくいくほど実は金って甘くないんですよ、うん、なので最初から、定期的にですねうちの商品を買っていただきながらかつですね、健康指導というかですねもう一緒に入れていくっていう、じゃあ具体的に今日買い物するみたいな時に何を選ぶみたいなのもあるじゃないですか、
はいはい、
ちょっと疑問がこれって、熱これぐらいかけても菌って死なないんですかとか、そういうちょっとした疑問がやっぱり浮かぶと今日せっかくやろうと思ったのにそこが引っかかっちゃって実際生活習慣変わらないってことが起きるんで、そこに常にですね、まあ、うちのメンバーがですねコンシェルジュとしてこう LINE でですね一対一のコミュニケーションができるようになってるんですよ。スッとこう手を差し伸べれるようなサービスになってるという形です、
まあ、要するにそれがサブスクリプションみたいな。はあ、面白いな。だからそのいわゆる我々が想像するようなものを作って売りますっていうだけじゃなくて、ものを作ってで一回売るだけじゃなくてずっと生活だから寄り添うというか、ねえ、はい、それ全体がだからサービスってこと、そのサービスを売ってるってことにもなるんでしょうし、すごいっすね。
健康食品とか化粧品を売ってるんではなくて、うん、この菌をケアするっていう習慣というかですね、サービスを売ってるというふうに思ってやってますし、そういう観点で、まあ、指導だったりあの情報っていうのを届けてるので、
なんかすごいですよね。
あとラボが別途であるので検査ラボを持ってるので、といろんな場所のそれこそ肌もそうですし頭皮もそうですし、まあ、腸もそうなんですけど、そこのワンちゃんも猫ちゃんも人もあの検査ができるっていう、そういうサービスもやってます。便を取らせていただいてうちのラボで機械に回すとですね、どの菌がどれぐらいの割合でいるかっていうのは全部わかるんですね。
ありゃ、
はい、
そうするとこれ足りないからこういうものを補っていった方がいいですよみたいなこと
は、そういう生活指導がどんどんできるようになる。
この後は下子さんにとって挑戦とは何か伺っていこうと思います。さあ、とにかくあの菌ケアをしていこうっていうね、
はい、
これがまあ大事だなっていうのはよくわかったんですが、改めてその3か条、
はい、そうです、
菌を取り入れる、菌を育てる、菌の邪魔をしないということが大事だってことなんで、はい、ちょっと具体的に伺いますけど、
はい、
菌を取り入れる、取るべき食材として納豆、味噌汁、はいはい、ぬか漬け、
いいですね、ぬか漬けいいですね、
これいいんでしょうか、ぬか漬けいい
ですね。発酵食品系はですね、あの乳酸菌とか、あとはまあヨーグルトとビフィズ菌とか、
はいはい、
まあ、そういう系がやっぱ多いんですけれども、はい、植物性の乳酸菌とかよく多いんですけれども、はい、ぬか漬けはですね酪酸菌が入ってるんですよね。
酪酸菌、
はい、匂いが若干癖があるじゃないですか、うん、あれがまさにその酪酸の匂いなんですよね。でそこがそれこそダイエットにもすごく良かったりとか、アレルギーにも、これから本当に、2ヶ月後にまあ3月ですから、
はい、
そうするとまあ花粉症の季節と、
あ、なりますね、
はい、まあ、そうなった時にその酪酸菌をですねしっかりやっぱり取っていくという意味では、
どんな時間くんだ酪酸、
はい、
でその菌を育てるために餌が必要なんだと。
そうですそうです、
善玉菌を増やして有益な成分をたくさん作ってもらうためにしっかりと餌を与えましょう、
はい、
ここも取るべき食材があります。玄米、
あ、
海藻類、
はい、
キノコ、
はい、
果物、豆類、芋類、バナナ、
はい、
玉ねぎ、
あ、いいですね、
オメガ3脂肪酸、
そうです、青魚とかにも入ってる、
これが青魚、
アマニ油とかですね、
うん、
はい、チアシードオイルとかですね、
は
い、
この辺を取ることによって善玉菌が
増えていく。
じゃあ自分の体の健康というよりはどちらかというとこれはもう善玉菌さんのたちのために、
そうです、もう基本自分のためというよりは、
はい、
まあ、彼らのために食べてあげるっていう感覚でやると大体自分にとっても全部いいんでですね、
一人じゃないよと。
そうです、です。
それから菌の邪魔をしない、
はい、
バランスが大事だって言ってたじゃないですか、はい
は
い、
ここがですね、知らず知らずのうちにやっぱりあってですね、
どういうことなんだろう、はい、
すごいストレスとかもそうですし、
うん、
睡眠不足とかもそうですし、運動不足、
これね、
はい、
下川さん書いてあるのが、はい、悪玉菌を増やすような行為、善玉菌にダメージを与える行為、なるべく抑えてくださいねって書いてあります、
はい、
悪玉菌を増やす行為って何なんですか。
例えば、
うん、
甘いもの取りすぎとか、
きた、
ね、これだからバランスが整ってて そういうバランスが整ってるところに、じゃあ今日ケーキ食べたら、あ、もう人生終わりとかはないですよ。
ないですか。
もう全然気にしなくていいです。はあ、でも今日このケーキ3つ目ですと、
うん、
明日も3つ食べますとか、うんうん、そうするとやっぱり砂糖余計に食べ過ぎてるので、うん、そうするとまあダイエットの観点からもあまりよろしくないっていうので皆さん多分反応しがちなんですけど、実はこれ菌の観点でもあまりよろしくないですよね。
はあ、でも悪玉菌もいなきゃいけないわけでしょ。
だからそこが今度のさばりすぎるとよろしくな い, い
だから悪玉菌をあの増やすような行為をやめるってことですよね。
そうです
悪玉菌はいていいんだけど、
そうです
善玉菌にダメージを与える行為はやめてくださいってことなんですけど、はい、ストレスとかも良くないですか。
そうなんですよ、そこなんですよ。だからこれがやっぱり負のスパイラルにはまることが分かっていて、ストレスがかかると、そもそもストレスをこう解消するようなですね、弱めるようなホルモンっていうのが腸を起点にですね出るんですよ。ギャバっていうですね。
腸って大事なんですね。
そうなんです。
第二の脳とか言われるん
ですよね。そうですなのでそこが出てストレスが下がって、あ、よかったねってなるはずなんですけれども、それが継続的にストレスが来ちゃう とコルチゾールとかね、いろいろそのストレスホルモンがあるので、それのせいで今度は腸内環境が悪くなるってことも分かってるんですよ。そうすると本当はフィードバックがかかってストレスが下がる方向に行かなきゃいけないのに、それがかかりづらくなっちゃうので、よりストレスがかかりやすくなってっていう、このマイナスのスパイラルになるっていうのが、まあ本当にストレスがこう継続的に重くかかりすぎるとですね。なので自分でコントロールできるところ、それこそ食事、寝る時間ですね、あとはその前にお風呂入るかどうかとかですね、そういう自分でコントロールで、さすがに例えば、僕とあのめぐみさんがですね、先輩後輩でございまして、めぐみさんが僕、まあ、すごく怖いと、
うん、
で毎日毎日めぐみさんと顔を合わせると、うん、でもめぐみさんはもう変えられないじゃないですか、うんうん、僕からはですね、うん、だけどそれ以外のところで僕が変えられる場所をちゃんとケアしていくっていう、これが重要ですね。
はあ、ちょっとね、嫌な上司いたら変えてくださいよって言えないですもんね。
言えないですまあ、ちょっと僕がもしかしたら嫌な上司なの可能性があるんで、
いや気をつけてください。
気をつけてください。今の時代は
とにかくこういうことを守っていただければという本でございます、はい、さあということでいろんなお話を2週にわたって伺ってまいりましたけれども、本当にためになりました。ありがとうございました。最後の質問なんですけれども、はい、下川さんにとって挑戦とは何でしょうか。
その自分の枠を壊し続けることですね。例えば歯医者さんっていう、なんちゃらさんっていう枠、それこそ僕は地元がその福岡県の北九州市の小倉の人間なんですけど、小倉の下川くんっていう枠があると、やっぱりそこにコミュニティがあるので、ついついその枠の中で考えてしまうと、やっぱその枠を壊さない限りは岡山大学になかなか行けませんし、ってことはやっぱ歯医者さんという枠を壊さないと今の会社やってませんし、日本の下川豊っていう枠を壊さない限りやっぱアジアには行けないので、ってことアジアの下川豊を枠を壊さないと、じゃあ世界中の下川豊にはいけないという、なんかこの常にやっぱりチャレンジの時にはその枠を常に壊し続けるっていうのは結構あるのかな。
なるほど、チャレンジっていうのは枠を壊すってことなんですね、はい、はあ、面白いですね。どうもありがとうございました、
はい、
さあそれではお別れに、またなんか挑戦にまつわる曲を聴いて何にしましょう、はい、
平井大さんの、
あ、平井大さん来ましたよね、チャレンジストーリーズにも来ていただきました、ありがとうございます。
平井大さんのストーリーオブアワーライフっていうですね、はい、曲があって、もうまさにあの、はい、ど真ん中の歌詞が、あの君と過ごす毎日がドラマみたいで目が離せないっていう歌詞があるんですけど、やっぱりその挑戦してると、まあ、ついつい人生がドラマチックになっちゃうんで、
いやそうでしょうね、
はい、あの、まあ、うちの奥さんとかもすごく大変で申し訳ないんですけれども、まあドラマチックでは間違いなくあるかなというところでこの曲を選ばせていただきました。
はい、わかりました。2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。